集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、イギリスはいつブレグジットするのか、ゴールポストがまた動きましたね。10月31日という数字が出てきました。 EU 首脳会議が終わりました。
まあ、だいたいね、そういった線になるんじゃないかなと言われていたんですが、まあ、もっと正確に言うと1年伸びるんじゃないかと思っていたんですけれども、
EU のトゥスク大統領はそうおっしゃってたんですね、
フレックステンションということで、まあ、1年ぐらい伸ばした方がいいんじゃないかと言ってたんですが、まあ、まあ、イギリスの方では長すぎる、離脱強硬派がそれでは納得しないので、まあ、よくあることなんですが、半分を取って半年
なんか結構日本的ですよね、
う
ん、
日本的ですよね。ヨーロッパってそういうとこは日本的です。
あるんです
ね、アメリカとは全然違う、
はい。まあ、この10日の EU 首脳会議で何どう決まるかによっては、4月12日にもう合意なき離脱になるリスクがあると言われていたんですが、うん、まあ、この4月12日という線は消えたわけですね。
そうですね、
はい。ただこれ10月31日まで期限延ばしてもらいましたが、6月には1回ちょっと
見直しっていうのもあって、はい、まあ、だいたい2年間やっても何もできなかったのに半年延べたら何ができるのっていう、あのシニカルな意見の方が多いし、
はい、
まあ、フランスなんかはもう、だいたい延長に反対しているので、かなり揉めたんでしょうけれども、まあ、ノーディールブレグジットだけは避けたいというところだけは一致しているので、結局、1年ではないんですけれど半年伸びたと、
はい。まあ、一つのイベントの山として、あの5月に EU の、まあ、中でとても重要なイベント、欧州議会選というのがありますよね。
そうですね、まあ、それに、
イギリスは参加するのかしないのかっていう、
まあ、参加しなければいけないんですけれども、まあ、今のところの予定では、まあ、それまでに例えばセカンドレファレンダム、だから、第2回目の国民投票を やることによって、もうそれは出なくていいようにするんじゃないかとか、ね、まあ、いろんな話がちょっとあるんですけれども、
そういう推測が出てきたってことですよね。あの EU 側からもう欧州議会選はあのイギリスで出ろっていうことが条件みたいですよね。
出なきゃいけないですからね、
はい。
うん、
でもその5年に一度ですよね、あれ、
うん、5年に一度です。
5年に一度の大きなイベントにイギリス出るってことは EU 出ないってことですかっていう、なんかその辺がこうもやもやっとするんですよね。
まあ、結局出るんじゃないかなという気もするんですよね。このままこう取ったんばったんやって、結局あのリメインで残るとその中のイギリスの立場ってあんまりよろしくないですよね。
それそうですよ。
これだけ揉めて結局、いるんですかみたいな、
うん、だからその、うん、EU のこの欧州議会選挙の前の5月までに何かイギリスがきちんと決めて、きちんとした形でのブレグジットができるか、ま
あ、だから合意あるブレグジットですね、
うん、それができなかったら、まあ、議会選に出てイギリスの、ね、議員もまあ参加していくという流れが、まあ、
参加しないとどうしようもないですからね。
不思議ですね、なんだかよくか、
まあ、それもあるんですけど、はい、これだけ取ったバッターやってですね、はい、もうなんかもうヘッドラインのタグを追いかけて、
そうですよ、ポンドですよ、ポンド、
ど
う
する、何も動かないじゃないですか
全然動かなかった
で今日あの結局は今朝決まって、結局あの銀行のディーラーっていうのはどっちか、
はい、
すごく上昇するかすごく下落するかなので、はい、オプション持ってるんですよね、で結局出ても何も動かないんで、もうオプションもうぶん投げてるので、今これじゃもう動かないだろうっていうぐらいな感じにオプションのボラティリティ下がっちゃったので、
だって今ね、うん、あのドル円もそうですし株式市場も煮詰まっちゃって、もう膠着がひどいんですよ、うん、もう唯一期待できるのポンドだったんですけど、このポンドまでお前もか動かないのかってい う,
うーん、そうですね、まあ、だから逆に言うとこれまで動かなくなったので逆に動くんじゃないかなと思ってるんですけど、
いつ、うん、
え、いやいや、いつというい
つっていうのは、じゃあ今日のね、はい、あの、
うん、ね、
本題として、はい、うん、この後引き続きブルベアどっちから伺っていきたいと思います。
西原浩一のブルベア
どっち、 さてここからは西原浩一のブルーベアドッジ、ドル円に焦点を絞って強い材料弱い材料を列挙してみました。なんかやっぱりちょっと整理していくと、強い材料が少なくなってきて弱い材料が増えたような印象です。まず強い材料、アメリカの株式市場は高止まりです。特にソックス指数、フィラデルフィア大事なところで、
はい、
まあ、要するに半導体インデックス、ね、
そうですね、まあ、めんどくさい方飛ばしましたね今、はい、
ここがすごく ね、あの資金が入ってきて高い、
はい
はい、
あ、これは後ほどやります。
後ほどやると、はい、そしてこの、まあ、ブレグジットが今週の、ノーディルブレグジットの線が消えた、うん、そして原油が高いというのは株との相関を考えれば強いはずですね。
うん、そうですね、うん、まあ、原油が強ければ、リスクオン、弱ければリスクオフというような、今考え方になっているんですけれども、もともとはですね、原油はコモディティなので、トランプさんがおっしゃるように原油は安い方がいいだろう、
うん、うん、ね、
原油が高いと、まあ、票にも影響してしまいますし、
はい、
まあ、安い方がいいだろうという考え方もあるので、必ずしも原油が強いからブルというわけではないんですけれども、まあ、
まあ、相関でいう教科書的なね、新しい概念では
新しい、そうですね、
そうですね、昔はね、原油高はちょっとコスト高で、
コスト高で
業績圧迫すると言われて
たんですけど、ね、株に対してネガティブだったんですけれども、今のところ、いや、今現在の考え方としてはリスクオンでブル要因ということですね。
これはシェール革命が起きてから随分原油というのは金融商品化されたという側面があるわけですね。うん、そしてベアです。米中貿易協議、これ4月中にも合意はなさそうですね。
これがもう今、先月、今年になって2つ大きなイベントがあって、まあ、1つはブレグジット、もう1つは米中貿易協議なんですけれども、ブレグジットの方は大変なことが起こるぞというニュースしかないんですけれども、何もなかった、
下がらないしね、ポンドは。
で、米中貿易協議の方はトランプさんが出てきて歴史的な合意がなされるとか、うん、いい話ばっかりなんですけど、
うまくいってるって話ばっかり出てくるんですけど、
何も決まらないですね。こっちはちょっと逆に怖い、
はい、うん、4週間以内に合意というような話も出ているんですが、そうすると4月中は無理ということですね、
うん、そうですね。
それからこれからアメリカの決算シーズン本格化ということですが、今回の第一クォーターというのはかなり弱いというふうに予想がされております。それなのに株が高いからこのギャップがね、怖いっていう、
まあ、だからこの辺ちょっと今一つ納得できないんですけれども、うん、だから第一クォーターが弱いんであれば弱いのを織り込みに行って株が下がってないといけないんですけれども、
本来ならね、
だから下がってないのに、うん、もし本当に悪い数字が出れば落ちてしまうということになるので、
特にね、あの半導体セクター、うん、あのハイテクが弱いというね予想が出てるんですけど、それなのにソックスが高いので、
ソックスが高いじゃないですか、
どうなるんだろう、実際に出てきた時の反応が、う
ん、だから、まあ、逆に、うん、もし本当に悪い数字が出るんだったらちょっとしたショックになりますよね、
はい、
織り込んでないということになるので、
はい
はい、
そして今週は水曜日だったんですね、 ECB 理事会、まあ、年内の利上げはないということが改めて確認され、何かも弱いことがあるとダメなことがあると追加緩和しますよということで、どちらかというとユーロ売りになりました。
まあ、だけど、まあ、ユーロってもうずっと悪い材料しかないんですけれども、落ちてないので、
そうなんですよね、うん、
まあ、これは、ドル円のベア要因に入れているのは、まあ、緩和するんであれば円が一番緩和しないだろう、まあ、先週やりましたけれども、ロジックに考えればユーロ円の売りになってしまうので、うん、円高要因なのでベアのところ入れてるんですけれども、ユーロは今ユーロ売りの材料が出ても、このところ全然下がらない。
そうですね、うん、この ECB 理事会の後ユーロ急落したのが行ってこいで全部、
あれは急落なんですか、30ポイントじゃないですか
でも最近のボラからするとすごい下がったっていう感じしますよ。
そうですか、
あ、取り逃したみたいなね。
そうですか、
ああいうとこ取らないと、だって今の相場どれも取れないって感じしますよねあとは IMF が世界の経済成長見通し引き下げました。これもね、長期的には良くないですね。
まあ、そうですね、まあ、1月は 3.5 だったのが 3.3% というふうにアウトルックを出したんですけれども、まあ、この時に思ったのは、今年になってから、アメリカもそうですけれども ECB で後ほどやりますオーストラリア、ニュージーランド、みんなあの緩和に、緩和の方に切り替えているので、
はい、
ということは緩和するってことはあんまり景気が良くないんじゃないかということになるので、はい、IMF の、アウトルックもそうなっているので、あ、 ちょっと今年の景気見通しはあまり良くないのかなというイメージがある、
はい、そして日本は近づくゴールデンウィーク、これは後ほど取り上げます。そしてこの後すぐにこの本邦機関投資家の記書の益出しについて触れていただこうと思います。ではピックアップです。まずはソックス指数ですが、先週も取り上げたんですが高止まり中、
高止まりですね、まあ、先週もやりましたけど高いんですけれども、そろそろ、ちょっと反落する可能性があるというチャートになってるんですが、はい、実際に今週も高いんですけれども、もう全然上がっていなくて、チャート的には、さらに、反落する可能性の方が、はっきり出る、はっきりしてくるんじゃないかなというようなチャートになっているということですね、
は
い。
そして期初の益出しです。これは株式相場で言われることですか。
そうですね、はい、まあ、株式相場では、新年度入りする4月になると、基本的には新しいお金が入ってくるので、
はい、
まあ、株を買います、外の債、米債を買います、まあ、そうすると円安になります。リスクオンで株高円安になります。で3月末から4月の頭にかけて自分も、まあ、ドル円買ったり株買ったりしてたんですけれども、
はい、
それをすぐ切り替えて、ひっくり返してるんですが、それは、この期初の益出しというのが最近あってですね、
うん、
で新年度に入ると新しいお金が入ってくるので、もうリスク取ればいいじゃないかという考え方が当たり前なんですけれども、
新しい枠組みで予算がつきますからね。
そうなんですよね、はい、だけど、期初に、まあ、株が上がるのでその時に、まあ、リクってしまう、一部
もうリグっちゃう、これ益出しですから、うん、ですからね、リグイですね。
だから期初に、はい、期初が始まって、まあ、基本的にはご祝儀相場で上がります、
はい、
そこでもうリグってしまう、一部。
これ何のためにこんな早くリグっちゃうの。
リグってしまうと例えば半年間の収益目標が最初リグってる、うん、利益を出すとものすごくこうメンタルにも楽になる、
あ、うん、まあ、バッファーができる。
そうですね、はい、まあ、ディールをやると、まあ、エコノミストではないからディーラーの皆さんよくわかると思うんですけれども、最初にこう利益を確定しておくと、はい、後でゲームがぶっと楽になるので、
うん、マイナスからスタートするより全然楽ですよね、うん、
まあ、例えば僕もディーラーの時に1月、はい、2月に例えば、まあ、収益を落とすと、はい、その年の戦いって結構厳しくなるんですよね、はい。で最初収益が上がってるとやっぱりそこの、メンタル的に楽になる、まあ、イチローさんがよく言いますけどスポーツはメンタルだと言うんですけれども、トレードも実は、これだけの AI の世界でもメンタルが効くので収益をまとめるという意味では、だから最初リクっていうのは大事、
はい、うん、西原さんが応援しているダルビッシュも頑張ってほしいですけれどもね。
はい、で
日経のチャート見てみましょう、はい、なんかね、ニューマネーが入ったらもっと上がってくれてもよかったのに、益出しが出てるってことですか。
そうですね、
はい、
で3月の末から、4月の頭にニューマネーが入ってくるので上がります、はい、まあ、ずっと3月の後半から、日経平均は上がってるんですけれども、4月の第1週上がりました。でこれ先週やりましたけれども200日移動平均の 21,890 円をなかなか超えないということが一つ、
本当にここでビタッと止まっちゃってます ね。
でもう一つは先週やりましたけど、うん、カウントダウンの13という数字も出てるので、
はい、
ちょっと反落する可能性があると先週申し上げたんですが、ちょっとそれに、その可能性がさらに高まっているということですね、
はい、うん、まあ、長期的には上目線だけれども、
うん、またまた上だと思います、
ね、足元ではちょっと下かもしれないというのは、はい、このゴールデンウィークが近いというカレンダーにも現れています、
現れているということですね、はい。でこちらの、カレンダーを見ていただきたいんですけれども、はい、まあ、今外人海外の人間も、みんな気にしているのは、今年の1月3日にフラッシュクラッシュでドル円が5円落ちた。でその時は、1日休めば9連休だったんですけれども、うん、そんな有給を取る取らないは関係なくて、問答無用に今年の、ゴールデンウィークは、全部有給取る必要がなくて10連休。
すごいですね。
でこれを見ていただくと29から5月の3日、東京は全部休みなんですけれども、はい、海外が全部空いているということなので、はい、これだけの期間空いてると、まあ通常はドル円が、スパイクで上がるというよりも、はい、円高になる可能性の方が高いので、
まあ為替市場は空いているのでね、うん、ただ機関投資家とか本邦勢は休みだとオーダーね、ちょっとこう臨機応変には出せないという、
そうですね、
ことで薄くなることには違いないということですかね、
まあ、先週申し上げたんですけれども、1月3日に、急落してその後すぐ上がってしまったので、輸出も輸入も今回はゴールデンウィーク全部買いオーダー売りオーダー全部
出してるんですね、
出してるということなので、はい、急落しない
とも言われている
んですが、これだけこう、海外は空いてる、日本が全部し、はい、閉まってるんだと、やっぱり警戒した方がいいんじゃないかなとは思います。ま
あ、株の方がね完全に止まっちゃうので、
そうですね、
まあ、株を崩そうと思うならこの期間に崩そうっていうのはできないこともないかもしれない。
株を崩すために、はい、ドル円を使うというのはよくあることなの で、
そ う、 です、ね、うん、そういうリスクも考えておいた方がいいですね。うん、ではチャートです。
はい、ドル円で、ドル円を見ていただくと、ドル円って、例えば114円の55銭、10月、昨年の10月4日に114円の55銭つけたんですけれども、その、3ヶ月後に3ヶ月後104円の87銭をつけて、で3ヶ月後で、一旦の112円あたりをつけるんですけれども、はい、それを見ていただくと、仮に今の、レベルですね、111円の20、30で今週終わるとすると、ちょっと下げる可能性が出てくると、まあ、デンマークでいうと、ダウンサイドの1という数字が確定してしまうので、112円をトップにして1回修、調整に入る可能性があるということですね。う
ん、はい、まあ、来週にはね、あのタックも始まりますので、このあたりはちょっと警戒が強まるかもしれません。ね、以上、西原コーチのブルーベアドッチでした。ではここから西原浩一の視点です。こういう相場で何を手掛けたらいいのかわからないという方のために。
そうですね、はい、こうなればいいなと思ってるんですが、はい、これはもう先週取り上げたんですが、キウイ、ニュージーランドですけれども、はい、そのキウイを 何で売るかということなんですけれども、ちょっと友人が教えてくれたんですが、今 OIS の 先物市場を見るとこれほど織り込んでいないんですが、はい、ニュージーランドの方では、ちょっとこういう話が出ているので、5月の8日に、RBNZ ニュージーランドの主要銀行が、はい、利下げをするんじゃないかというのが、結構、まあ、ローカルでは言われていると。で 1.75% を、仮に利下げすると 1.5% になると。はい、でシティバンクによると、はい、実はその次の、7月から9月の間にもう一回利下げをするんではないかと言われていて、はい、そうすると 1.75% から 1.25% まで、政策金利、オフィシャルキャッシュレートが下がってしまう。
はい、そうすると
仮にそうすると、はい、お隣の、オーストラリアの中央銀行は今現在下げるという予定はなく据え置きになっているので、仮にそうなるとRBA は 1.5% の政策金利なので、はい、オーストラリアとニュージーランドの中央銀行の、オフィシャルキャッシュレート政策金利は逆転してしまう。
OCR オフィシャルキャッシュレートですね。
そうですね、
はい、オーストラリアが 1.5 なのにニュージーランドが 1.25 まで下げるんじゃないかという予測が出ています。これなぜでしょうか。
なぜ下げるかというと、はい、このところこうオーストラリアドルが弱くてニュージーランドが強くなっているので、この OZQE のチャートを見ていただくと、必ずパリティのところでは跳ね返されているんですけれども、
はい、
今回も、1月3日に
フラッシュクラッシュの時に下ひげがすごいビヨーンというのはこれですね。
そうですね、はい、OZQE が、急落していると、
はい、
それは1月3日に OZ が吹っ飛んでしまったので、
はい、
あっという間に 1.01 台まで行って、まあ、その後反発したんですけれども、もう一度また下がってきて、このまま放っておくと、株が急落しているわけでもないのに、
はい、
OZQ が下がっているので、これはまずいということで RBNZ が、利下げに踏み、
切
るんじゃないかということですね。その思惑だけで上がっているので、
はい、
RBNZ の思惑通り、まあ、OZQ が反発するんであれば、反発させるためには、まあ、ローカルが予測するように、シティバンクが予測するように 0.5% 下げるんであれば、実際に OZQ が反発すると思うんですよね。で、そうするとキウイというのは、まあ、利下げをする可能性があるので売りというふうに決めているんですが、 OZQ で売るでキウイを売るのが一番効果的ではないかと言われていて、まあ、ゴールドマンサックスなんかもこれを推奨していると思うんですけれども、はい、あまり、取り上げられない通貨ですけれども、今この OZQ が注目されているということですね。
はい、 このね、あの1月3日のフラッシュクラッシュの時にドンとオーストラリアドル下がってこのパリティのところに近づきましたけれども、まあ、なんとかここを今死守している状況、うん、このままだらだらもう一回下がってきたのでパリティまで行かれるのはニュージーランドとしては嫌だと思ってるということですね。
ちょっと困るんですよね。
困る、
うん、まあ、オーストラリア、ニュージーランドにとってはお隣のオーストラリアは重要な貿易相手なんですけれども、はい、パリティを割り込んでしまうとかなりニュージーランドとしてはきつくなる。
はい、うん、ということで政策金利動かすんじゃないか利下げの方向に、ね、うん、ということで OG キウイに注目ということでした、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接回答いただくコーナーです。で今日いただきましたご質問ポムポムさんからいただいています。先日、OG キウイをトレードしようとしたら、利用している FX 業者さんではこの通貨ペアを扱っていないと言われてしまいました。こういう場合はどうすればいいのでしょうか。今日もねテーマとして OG キウイ出てきましたが、
そうですね、まあ、自分のメルマガで OG キウイをやっているので、まあ、OG キウイをやろうとすると、まあ、取り扱ってない業者さんも多いということですね、
はい。
まあ、その場合はどうするかというと、まあ、合成で作るということなんですけれども、はい、例えば OG キウイを買うということはオーストラリアドルを買ってニュージーランドドルを売るということなので、
はい、
5ドル円を買ってキウイ円を売ると OG キウイができる、
はい、うん、OG キウイだと、まあ、1つのポジションでいいんだけれども合成で作るときは2つのポジションになるわけですね。5ドル円を買ってキウイ円を売るというセットで OG キウイになる。
で、OG ドルでキウイドルを売っても、
うん、
まあ、OG キウイができるということなんですけれども、は
い、円でもドルでもいいわけですね。
そうですね、はい、で合成で作ると、まあ、レバレッジを食ってしまうということがまず一つ不利なところが
証拠金がねかかる。
そうですね、はい、でもう一つは、OG キウイでトレードしているのに OG キウイのオーダーを出せない。
うん、
だから OG 円とキウイ円で作ると OG 円とキウイ円でストップロスを出す必要がある。
まあ、決済するときも2つの決済の注文が必要と、
ね、うん、だから OG キウイでやる方がまあシンプルであるということは言えるんですけれども、はい、OG キウイの流動性が少ないので、うん、バラバラでやることも、不利なことだけではない
ですね。あ、そうなんですね、うん、はい、まあ、リクイディティという意味で一番多いのはやっぱりユーロドルですかね。
そうですね、
あとはドル円も結構多い、うん、というようなことでこのオセアニア通貨っていうのは比較的こう流動性っていうのは低い方なの で、
そうです、ね、だからまあ大円で、まあ、オセアニアだと5ドル円とか9円で大円の方が一番流動性が高いので、まあ合成でするのであれば OG 円と Q 円で作るのがまあ一番トレードしやすいということ
になります。例えばね今年の1月3日のクラッシュクラッシュの時みたいな相場があったとすると2つ通貨ペア持ってると結構大変ですよね。
まあそうですね、うん、だけど逆に言うと OG キウイなんか持ってるとストップロスが ついてしまう、どこですか分からないぐらいになってしまうので、
うん、バラバラの方が 良かったりすること
も飛んでる時はそうですよね、
あるのかもしれないってこと、
うん
うん
う
ん、
だあのこんなにねワイドになっちゃうんで、はい、さっきのチャートでやりましたけど 1.01 までついちゃうともうついちゃうんですよ。
OG9 位と例えば日本人のクロス円5ドル円9円だとどっちが流動性高いんですか。
もちろん5ドル円です。
5ドル円がやっぱり高いんですね、
うんうん、OG9 位が1月3日にあの吹っ飛んだのは、うん、王子円の方が投げが出て、うん、9円の方がちょっと凍ってしまったというのもあって、
あ9円あんま動かなかった
んですね。投げるからどんどんどん下叩いちゃうので、だから王子9が吹っ飛んじゃったんですけど、
はい、
うん、だけど、まあ、流動性という意味では王子円の方が全然ある。
あ、そういう
9円は薄いので、
うん、そういうものなんですね、うん、ということで、まあ、2つのポジションを持つことで合成で OG キウイという、まあ、この通貨ペアをトレードすることはできるけれども、まあ、コストがかかるということが、
そうですね、あとストップロスが出せないというのもちょっと不利な点もあるということですね、う
ん、はい、このコーナーでは皆さんからのご質問お待ちしております。時計の針は10時55分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、今週から来週に向けての注目スケジュールおさらいしておきましょう。G20 があるようですが、あんまり今回注目度は高くない。
高くないですね、うん、まあスケジュール的に見ると来週の月曜日から始まる予定の日米タッグ交渉の協議、これの行方が注目されています。まあこれがあるので、どれも大きく上がることはないんじゃないかなというふうに言われています。
はい、ここでね為替をどういうふうに取り扱うのかというところが、為替条項をね入れるんだみたいなこと、ね、アメリカ側から言われてますから、
う
ん、
まあこれはものすごく僕も春先というか今もあるか、年初すごい気にしていたんですけれども、はい、それは当時ほどは今、強硬にアメリカが為替条項を持ってきて円高にしようという意図はないんじゃないかというのが一般的になってるんですが、
はい、
為替条項を入れて円高圧力をかけるということは多分やると思うんですね、
うん、
あの交渉の一つのツールとして、
はい、
うん、だから円高にする、まあ、そういうアメリカが、円高を押し通すという気はないんじゃないかなというふうなのは一般的になってるんですけれども、交渉の道具として使われるという可能性は、高いというか多分使われるんだろうなと思っているので、
そうすると、うん、まあ、15日から16日と言われてますけれども、ヘッドラインリスクということで、まあ、振らされて円高になる可能性があ
るで、セルインメイトも近いので、はい、大型連休も近いと、そのままトレンドになるとは思わないんですが、僕中的にドレインブルなので、
はい、
円高リスクは、今週来週はあるということですね、
うん、そうですね、うん、ゴールデンウィーク前のこのね、あと残された2週間というのは警戒しておいた方がいいかなと、
うん、だから逆に下がったところは買うチャンスになるんじゃないかなというぐらいに思ってる、う
ん、はい、そして17日の OPEC の臨時総会なんですが、これキャンセルになってるんですね。
あ、キャンセルなんですか、
はい、6月の定例総会はやりますけど、うん、今回はちょっと、まあ、減産は続けようということで、
減産は続けよう
やらないみたいなので、はい、現時点ではね、はい、その点だけはちょっと修正しておきます、はい、ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。
さよなら、
ごきげんよう。